で変わってはここからの時間、月にじゃなかった2ヶ月に一度新生会富山病院からお客様をお招きしているんですけれども、今日はですねリハビリテーション科の楠木祐介さんにお越しいただきました。楠木さん、こんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さて、このリハビリテーション科ですけれども、
はい、
4つの、まあ、療法士さんがねいらっしゃる科なんですが、ここまで理学療法士さん、作業療法士さん、言語聴覚士さんにもいらっしゃってるんですが、
はい、
初めてですね柔道整復師さんに来ていただきました。
はい、そうです、ね、柔道整復師です。
これ柔道整復師っていうと、なんかこうスポーツ系のねいろんなことをやってくださる方なのかしらって思うんですけれども、はい、決してそうとも限らないってことですかね。
そうですね。
具体的にはどんなことを日々行っていらっしゃるのか教えてください。
はい、具体的にはやっぱり、腰とか首とか膝とか痛いっていう患者さんに対して物量、電気をかけたり、牽引をしたり、その後マッサージとかストレッチをさせてもらってます。
なるほど、はい、柔道ってそんなに関係ないってことですか。
はい、柔道整復師というのは職業の職種の名称で、あともともと学校のカリキュラムでも必ず少なくともうちの学校では、成果として ありました。
お、じゃあまるっきり関係ないことはもちろんなくて、
はい、
まあ、そういったことも、
はい、
そもそもはこのお仕事をする方っていうのはなんか関係してきたってことなんですか。
そうですね、私が学校にいた時は約半分は柔道経験者でした。
へえ、
はい。でもう半分は全くの素人でした。
へえ。それって何ですか、柔道をされている方っていうのはそれだけこう腰に負担がかかったりとか、こういう柔道整復師さんにこうケアをしてもらう必要が多いってことなんですかね。
そうですね、そういうこともあると思うんですけれど、もともと柔道整復術というのが昔まだ柔道の元になった柔術だった時に、この割烹って言ってその柔術の修行で負った怪我なんかをこう治すための技術が元になっているから柔道ってついたんだと言われています。
なるほど、
はい、
なんか名前変わりそうですけどね、変わらず来たんですね。
そうですね、骨継ぎぐらいでいいと思ういわゆる骨継ぎなんですけれど、
ああ、そう言われるとね、なんとなく納得納得っていう感じですよね。
そうですね。
新生会にはこの柔道整復師さんって何人いらっしゃるんですか。
柔道整復師は私一人です。
あ、そうなんですか。
はい、
じゃあ結構お忙しいですか、日々。
そうですね、あともう一人実は鍼灸マッサージ師の人がいます。
鍼灸マッサージ師さん、
はい、
これじゃあ何が違うのかとまた気になりますね。
マッサージ師さんはマッサージの専門職種です。
はい、柔道整復師さんは骨か。
骨ですね。
え、マッサージをする人はどこですか。
マッサージする人、私もマッサージは怪我の後の抗療法としてできます。
へえ。え、マッサージする時あれは筋肉。
そうですね、筋肉を揉む技術ですね。
ああ、でお一人ずついらっしゃるんですか。
そうですね。
なるほどね。最近こういった理由で来られる方が多いなとか、何か傾向ってありますか。
そうですね、交通事故はやっぱり昔と一緒でなくならないですね。
首
と腰が痛いっておっしゃる方と、あとどうしてますの、もうそろそろ良くなってるし触った感じも大丈夫なんじゃないかなって思うんですけど、やっぱり痛みを訴えられる方が多くて、
ただ長引くんですね。
はい、そうですね。ただ、よくなってはいると思うんですけれど、どうしてもこの心理的な面もいろいろあって痛いっておっしゃる方もなくはないです。ただ、はい、8割以上大体はずんずん良くなってって、ほんでしまいになることがほとんどです。
心理的にっていうのってやっぱりこう、はい、なんかこう思い込んで出るみたいなこともあるっていうこと。
言葉はちょっと悪いかもしれませんけど、そういう感じです。ただ実際その患者さんにとってその痛みは実際にある痛みです。
あるんですもんね、 そこがその人体の不思議っていうかね、こうなんていうんですか、心理学っぽいようなお話もこう盛り込まれてきたりとか、
ね、あると思います。
ね、そういうことなんですよね。
例えばそうですね、自分であのタンスの角に小指ぶつけたりするのと、あの誰かに踏まれたりするんじゃ、やっぱりこの長く残りやすいのは人に踏まれた方だと思うんです。あの同じぐらい痛くても気にならないっていうところがやっぱりあるんですけど。
ああ、そうですね、はい。このぶつかったショックとかね、なんかこう気持ち的なショックとかも大きいですから、ね、やっぱりこう引きずっちゃうし、なんか本当に治るのかどうかしらっていう不安もあるでしょうし。
そうですね。
いろんなことをひっくるめてこう何かこう長引く原因になっちゃうっていうことがあるんですね。
そうですね。ただまあ基本的には今あの、まあ、腰の捻挫、首の捻挫っていうふうに分けられてるんで、まあほとんどの人はそのまあ良くなったらそれで良くなります。
じゃあもう良くなるんだと思って、はい、治療に通う、
それが一番です。
そうですか、
はい。
あの楠木さんは何かこうその他治療ねされてる時に気をつけてらっしゃることってありますか？
はい、そうですね、できるだけあのどうやって痛めたかとか、うん、そういうことを聞くようにしてます。
なぜですか？
どこが痛んでるかをあの推測しやすいからです。見当をつけやすいと言いますか。
へ
え、はい、あのどんな時にどこが痛むんでしょうかって聞くようにしてます。
例えばしゃがんだ時に腰が痛いとか。
あ、そうです、立ち上がってから痛いのかとか。
ああ、そうか、同じ腰が痛いでも、
はいはい、
どっちかなっていうのでまた違うんですか？
ありますね。あと寝てても痛いとか、
あ、
立ってて歩いてると痛いとか。
逆にこうしてると楽なんだけどねとか。
それが聞きたいです。
へえ、じゃあ割とこと細かく聞きたいですね。
そうですね、いつ頃から痛んだか、
うん、
どんな時に今痛んだとか、
うん、
あとはそうですね、あ、やっぱり楽な時ですね。
楽な時、
はい、
それわかるとまた違いますね。
はい、どうやった姿勢、どんな姿勢が楽なのかで、やっぱりあのそのかかっている負担とか、そういうこのどこを痛めてるかとか、見当がつきやすいのと、はい、あとあのなんか痛くなるきっかけみたいなことがなかったか、そういうことをあの聞くようにしてます。
へえ、じゃあまあちょっといろいろとね思い出しながら、
そうですね、
ちょっと自分でもどうかなと思いながら、
はい、
こうお答えいただければいいですかね。
は
い、
ただ大半の人はいや何もしてらんのに痛くなったっておっしゃる方が多いです。
わかる気がする。
はい、でそういう時は、何日前から痛いですかって聞いて、
はい、
その前の日何をして過ごしましたかって聞くと、
うん、
いや畑してましたとか、
うん、
いやそういや何か持ったなとか、そういうふうにあのおっしゃる方が多いです。
だんだん思い返してみれば、はい、あれかもっていうのが見つかるんですか？
はい、
確かに何もしてないのにって言いそうだな。
はいはい、何もしてない、本当に何もしてないですか？何もしてない。何日前ですか？じゃあその前の日どうやって過ごしましたか？
なんかすっごいわかる気がする。はい、あ、じゃあ本当にその細かく聞くっていうことですよね。聞くってことですね。
そうですね、
うん、
それでなんかこう見当がつく場合があります。
うん、あ、そうするとその的確な治療に結びつくっていうことでしょうか？
そうですね。
あとあの皆様にぜひお伝えしたいことが終わりだそうですね。
はい、あのちょっと高齢の方とかにお願いがあるんですけれど、まあ、高齢の方に限らないんですが、あのなるべくあの、タンパク質を摂るようにしてください。
うん、
それから適切な運動をなさってください。なんでかっていうとですね、
はい、
やっぱりあの筋肉があの落ちてしまうといろいろこの支障が出るからです。
ああ、やはりこう食べるもので体は出来上がりますからね。
そうです。
お年を召しますと、まあ、お肉苦手かなとか、
はい、
もうお魚の調理が面倒かなとか思うのですが、
はい、
まあ、そうは言わずにということでしょうか、ね。
はい、お願いします。
はい、タンパク質ですか？あとは大豆系ですかね？
そうですね、あの動物系と植物系どっちでも構いません。
構わないんですね。
はいはい、面倒くさい方はあの薬局に売ってるプロテインとか飲んでくださっても結構です。
プロテインになりますか？
まあ普通にご飯から食べにくいなって場合ですけど。
じゃあお味噌汁と、
はい、
あとお魚かお肉と、 毎食召し上がっていただくといいですかね。
はい、はい、おすすめです。
わかりました。これもちろん若い時からその習慣をつけておくというかね。
そうすればなおいいです。で
そうですよね、はい、その年齢を重ねる前に、
はい、
うん、お肉はね若い方はどんどん召し上がるかもしれませんけれども、ね、食べ方はどんなんでもいいですかね。
そうですね、まあなるべく自然食べ物から取り入れればそれが一番いいです。あ、
そうですか、わかりましたね。やっぱりこう、はい、いろんなところでね、いろんなところをうっかり酷使していたりですとか。
そうです
しますもんね。そう、わかります。さっきの話じゃないけど普段通りに、ね、はい、しているつもりなんですけれども、 それが知らず知らずのうちに体のね、その骨に負担をかけていたりとか、はい、そういったこともきっとあるんでしょうね。
そうです。あとさっきの話ではないんですが、何にもしてないっておっしゃる方は、やっぱり若い頃と同じことをしてるから、
お、
全然何もしてるうちに入らないって考える方もおられます。いや若い頃はこれ全然簡単にできたのに、
うんうん、
いや、
はい、でも、
はい、でもはい、そういうことです。
そういうことですね、はい、まあ、年齢重ねているっていうことは、その骨が老化する、筋肉も老化するっていうこと。
筋肉は上半身は、年いくとやっぱり若い頃の7割ぐらいに、まあ、残るんですけれど、下半身はこのやっぱり5割割り込むみたいなので、はい、
そうですか。
そうなんです。
ショック、
はい、だから年いってこの歩きづらくなったっておっしゃる方がやっぱり多いです。あとズボンのお尻の部分がガバガバになったとか、そういうことをおっしゃる方多いです。
それって何ですか、筋肉の衰え。
あ、筋肉です。お尻の周りの筋肉が特に、いや昔に比べてこうお尻すごくちっちゃくなった、つまめんくなったっておっしゃる方は結構多いです。
お尻ちっちゃくなって喜んでる場合じゃないんですね。いやいや、
そうですね。
違うんですね、
はい、
あ、そうですか。
すごく大事な役割がありますから、
歩くということに対して、
はい、
そうです。へえ。いや、実はうちの母もですね、
はい、
これちょうどと言っていいのか分かりませんけれども、はい、ヘルニアになりましてね、はい、突然こう動けなくなっちゃいましたね。びっくりしたんですけれども、
はい、
やっぱりこのヘルニアっていうのも、
はい、
やっぱこう何かこう衝撃が与えられてとかそういうことなんですか。うん、そういう徐々になんですか。
徐々にです。
徐々に
椎間板っていうのが骨と骨の間にありまして、そこの真ん中にあるぷにょぷにょの、まあ、クッションみたいなものがその椎間板 の隙間からこうにゃろっと出てってしまうのがヘルニアです。
あ、
それでだいたいこの腰の近く の神経を触って、それで腰の痛みになったりとか、この足の方に行ってる神経を触ってしまってしびれになったりの原因になります。
そういうのも、
はい、
どうやってそうやって判断するんですか。触ってなんですか。
そうですね、いろいろテストがいろいろあって、こうやって足上げ、仰向けになってもらったり足上げたりとか、それで判断する場合もありますし、あと MRI 撮ったりとか、
うん、
それで判断する場合もあります。
MRI 私入るの、
はい、
まだ入ったことないんですけど、
はい、
怖いんですけど、
はい、
何かこういい対策はありますか。
そうですね、まず絶対最初に言われると思うんですけれど、金属のものを持ち込まないようにしてください。
それなんでですか。
MRI はものすごく強力な電磁石だと思ってください。で、金属のものを持ってたりすると大変なことになるそうです。
どうなるんですかね。なんか、
はい、
なんか暴れちゃうんですかね。
暴れちゃうんです
ね、きっとね、
はい、
それは気をつけるというか、もう絶対しちゃいけないということですね。
うん、前椅子が MRI に突き刺さっている画像を見たことがあります。
本当に、
はい、
怖いですね。
怖いですね。
それはもう絶対気をつけていただきたいな。
はい、
ね、なんか中に入っていくのが、
そうですね、
ちょっと不安でね、
ちょっとまあうるさいですし、狭いですし、
狭いですしね、
はい、
うん、まあでもしょうがないですね。
そうですね。
すいません。
いいですよ。
まあそんなわけでいろんなことを言う患者さんがねいらっしゃるんじゃないかなと思いますけれども。
そうですね。
まあでもいろんなことをこうお話ししていって、まあ本当にその患者さんが痛く思っていらっしゃる原因は何なのかでしたりとか。
そうですね。
うん、その治療にも最適なことはって何なのかっていうのを判断されるっていうことなんですよね。
そうですね。 よく分かんないなってこともあります。
そういう時にはどうなるんですか？
対症療法でとりあえず傷んでるところとか痛みの出方とか少しでも痛みを和らげることを考えます。
分かんないこともそれありますよね。
そうですね。分かっててもどうしようにもないこともありますし。
ああそうなんですか、
はい、
へえ。それがなんというか人の体の不思議というか、はい、
そうです ね、
ねさっきも言いましたけど気持ちの面でね理由もあるかもしれません
ね。そうですね。
だからこうなんていうんですか不安にもね患者さん思われるでしょうけれどもそうやってたくさんこう自分のこと聞いてもらえるとね、はい、
そうですね、
また一つ安心につながりますよねきっとね。
それはおっしゃる通りです。
そういったことで今日はですねリハビリテーション科の楠木さんに柔道整復師の話をお伺いしておりますけれども、はい、ここで一曲挟みたいと思います。選んでいただいた曲なんですけれども、ミザルという曲でディック・デイル&ヒズ・デル・トーンズの曲なんですけれどもこの曲を選ばれたのはなぜですか？
夏っぽくていいと思ったのと、
はい、
あと子供が好きです。
これお子さんが好きってねおいくつのお子さんかしらと思ったら、
はい、7歳です、
ね、これどこで知られましたかねお子さんは。
子供向け の、 歌番組があってそれで紹介されてて気に入ったみたいでした。
あそうですか。でよく聞いてる歌ってる。
そうですね。かかるとなんか踊ってますね。
あかかると踊るんだ、はい、かわいいね。1年生、
はい、
ね夏休みももうすぐですけれども、
はい、
夏の何か計画とか企画とかってお父さんされてるんですか？
そうですね。どっか連れてってやろうかなとは思うんですけど
あれお休みって夏休み、
今週末で、しまいですね。それから8月、夏休みです。
お父さんが
今週末から。はい、そうです。
お父さんは？
まあそこそこ
そこそこありますか。そうですか。ではおかけしたいと思います。ミザルです。今日この時間は新生会富山病院リハビリテーション科で、柔道整復師でいらっしゃいます楠木雄介さんにお話を伺いしております。楠木さんはこの柔道整復師になろうと思われたのはどういったきっかけがあってのことでしょうか？
はい、子供の時に結構よく怪我なんかをしていたんですけれど、
はい、
その時に連れて行かれた、今に思うと新旧の、技と制服の技を使うおじいちゃんがいたんです、
うん、
その人の技が、今思ってもものすごくよく効いてほぼ神技の域だったんです
、はい、
で子供の声にこれはすごいなと思ってそれでこの、ちっちゃい時にこの道を入ろうかなと思ったのがきっかけです。
へえ、このじいちゃんみたいになりたいっていう。
そうですね。
すげえやじいちゃんっていう感じですか。
すげえな。
そうですか。そのままブレずにずっと来られたのもすごいですね。
そうですね。
うん、
はい。
ねえ、その間どうですか。スポーツとかもずっとやってらっしゃったんですか。
多少柔道を習ったりはしてたんですけれど、そんなにうまくはないです。
まあ、でもやっぱりね自分の痛いよとかね都合悪いっていうところをこう直してくれるなんてすごいなっていうのはなんだかわかる気がしますよね。
そう、はい、そうですね。
で実際この柔道整復師になるためには、
はい、
楠木さんはどういったご道を行かれたんでしょうか？
はい、私の場合はちょっと変わってて一旦大学出て就職してから辞めてまた専門学校に入りました。
あそうなんですか。
はい。
じゃあ、
はい、
とりあえず大学入った時とかは、
はい、
柔道整復師はちょっと一旦置いといてみたいな。
置いといて、はい、そうなりました。
ちなみにどういう大学に、はい、勉強の内容というか、
全然関係はない経済学科でした。
あ、関係ないですね、
はい、ただ本当に経済ね、学んでたのかはちょっと怪しいです
そうですか、
はい、
で、やっぱりこうまあ、就職の時なのか将来どうするかって考えた時に、はい、じいちゃんの姿が。
そうですね。一旦就職してから。
あ、そっか、はい、あ、そっかそっか。
そうですね。一旦就職してそれでやっぱり違うなってで、はい、その後やっぱり専門学校に行こうって思いまして、いや親にはいらん迷惑かけました
へえ、専門学校は2年間。
あ、3年間
です。3年間なんですか、はい。でまたみっちり勉強をして。
そうですね。
これでも、
はい、
どういう授業があるんですか？
そうですね、いろいろありますけれど、解剖学、生理学が基礎になってます。
ああ、解剖学も、
はい、
まあ、あと体を知らないとっていう。
はい、そうです。基本はどっちにしても西洋医学ですから。
ああ。
その形と役割と、どういう機能があるかをちゃんと学んでおかないと、その後の授業が理解しづらくなります。
そうですか、それが基礎になるわけですね、はい。まあ、人の体をね、触るということはやっぱりそういった理解が深いものでないと成り立たないということですね、はい、
そうですね。
うーん、実際にこう授業の中で人の体を触ることも多いですよね、やってみるっていうか。
あ、ないではないですね。ただ解剖学についてはまあ実際にこの、実際にこう触るということはあんまりなくて、それぞれ友達同士でクラスの中でここがどう、ここがどうって感じで、それで終わらせてたような
感じです。ああ、そうですか。じゃあもうお仕事するようになって、
はい、
いざ実践みたいな。
そうですね。
だからこそこの積み重ねてね、
はい、
もうたくさんの方の体を触るっていうことがまず大事なのかなって思うんですけども、
はい、
もう長く続けてらっしゃるんですよね、楠木さんはね。
これもう15、6年になります。
そうですか。もう10年経ったあたりから、はい、こうベテランの域になってしまう感じがありますかね。
いや、そうですね最近えらい古株というか古なぬきというかなったなと
思います。
はい、
もう最初から新生会なんですってね。
あ、そうです。
うん、あ、そうそう、しかも、はい、この病院の中で柔道整復師さんがいらっしゃるのがまあまあ割と珍しいこと。
そうですね、あんまりないと思います。
皆さんどうされてるんですか。
開業するとか後を継ぐとか、そういう人が多いです。
そうか、皆さん自分でこう構えられる場合が多いんですね。
そうですね。
うーん、どうですか、新生会でのお仕事は。
そうですね、なかなかやりがいはありますね。
うん、患者さんも多いですもんね。
はい、
うん、
多いです、
ね。柔道整復師さんも、まあ、いろんな先生方とか看護師さんとか、
はい、
他の、まあ、療法士さんとの横の連携っていうのもあるんですかね。
はい、もちろんあります。
はい、そういうのもね、まあ、たくさんの専門家がいるからこそね、なんだか安心というか。
そうですね、やっぱりチーム医療が基本ですから。
うん、そうですか、ね。やっぱりこう痛くなった、
はい、
都合が悪い、そんな時に駆け込むのが病院なんですけれども、はい、できれば痛くなりたくないんです。
そうですね予防が一番ですね。
そうなんです。どうですかね、その腰が痛い、
はい、
足が痛い、
はい、
肩もかな、肩首が痛い、
はい、
まあ、ぶつけちゃったりとかそういったことは仕方がないかもしれないですけれども、日々私たちが気をつけられることって何でしょうか。
そうですね、やっぱり適当っていうか適度な運動と、やっぱりそれを続けることだと思います。
続けること、
はい、
その適度なんですけどね、
はい、
どれぐらいが適度なんでしょうかね。
その人によりだから何とも言えないのですあとざっくり運動を3つに分けると、自分の筋肉を伸ばすストレッチと、筋肉を鍛えるストレッチと、あと心肺機能を鍛える有酸素運動のこの3つになります。
うん、
ストレッチはそのままで、まあ、筋肉を伸ばします。で、筋トレはそのままです。やっぱり筋肉を鍛えていって瞬発力とか持久力を増やします。
うん、
あともう一つ、有酸素運動ですけど、これはジョギングとかウォーキングとか、それで心臓と肺を鍛えていって、酸素を取り込んで、全身の血管に乗っけて体中に息を渡らせて、
うん、
まあ、そういう機能を鍛えるものだと思ってください。
あ、やっぱ歩くっていいんですね。
そうですね、
うん、あとはストレッチ。
ストレッチと、はい、
そのあたりは抑えておいてほしい。
はい、あと筋トレですね、一番大事なのは
筋トレ。
はい、
うちでできる筋トレって。
そうですね、まずは膝とか痛い場合は、まあ、一般的にはこの太ももの前側の筋肉を鍛えていただくのが一番なんですけど、ただちょっとラジオで説明しづらいので。
はい、そうですよね。
はい、
スクワット的なもの。
いや、スクワットは膝が痛い場合は何ですかね、膝の面に荷重がかかってしまうんで、
うん、
ちょっとしづらいんですよ。
ああ、そうなんですか。
だからちょっと高めの椅子に腰掛けて、ちょっと前かがみになって、膝を伸ばすような運動をしていただければいいと思います。
へえ。
その方がソフトに 鍛えられます。
あ、やりやすいですね、それだとね。はい、ちょっとやってみよう。はい、はい、ありがとうございます。はい、あとは先ほど言われたようにタンパク質を摂ること。
はい、そうです。う
ん、お肉、お魚を食べること。
はい、
あと大豆も摂ること。
はい、あと暑いから熱中症に注意です。
あ、そうですね、本当ですね。はい、そうですよね。
はい、
本当に。なんかクラッときてね、
はい、もしくは今日も多分多いと思います。
あ、本当ですね、はい、こう倒れたりなんかするとね、体全身もそうですけれども、
はい、
またその違う腰とかね、いろんなところの痛みにもつながっちゃうっていうことにもなりますもんね。
そうですね、
ドーンとなるとね、クラッとなるとね、
はい、
気をつけていただきたいですね。
はい、わかります。はい、
どうでしょうか、楠木さん、今後この柔道整復師としてどんなことを大事にしていきたいなって思われますか？
そうですね、やっぱり患者さんに安心と満足をお届けできるように技術を学んでいきたいなと思っております。
うん、日々勉強ですか？
はい、
やっぱり新しいこともどんどん、
やっぱり知らないよりも知ってた方がいいですね。
そうですね。
ただやっぱり新しいからって正しいのかどうかちょっと分からない時もありますし、使えるかどうか分からないってこともありますし、そもそも自分のものにできるかどうかも分からないところがあるんで、やっぱりそこは学んでって自分でこう身につけるまで、身につくまでやってみてって感じでしょうか。
いや、でも確かにおっしゃる通りですね。はい、そうですよね、正しいかどうか。だっていろんなのが
出てきて消えて
って消えてってますもんね。
今最近スパイラルテープって全然効かないですよね。一時すあそういうのが一時流行ってたことがあって、はい、
なんか膝にいいとか、
そうですね、いろんなところにこう使ってたんですけど、結局なんとなく下火になってって消えていきました。
あ、そうなんですか。はい、本当にいいものだったらまあきっと残るんでしょうけど。
そうですね、
いや、そういうのもね、そういうなんていうかこう判断しながら、その判断もね、
はい、
きっとその専門家だからこそできることだと思いますので。
ありがとうございます。
はい、またいろんな痛みをね持ってらっしゃる方、少しでも和らげていただければなと思います。はい、はい、ということで、今日この時間は新生会富山病院からリハビリテーション科の柔道整復師でいらっしゃいます楠木雄介さんにお話を伺いしました。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。